はい、こんばんは。お疲れ様です。今日もね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけでね、前回がね、水曜日だったので、5日ぶ
そう
り？
ね、そうだわ。
の開催でございます。よろしくお願いします。ちょっとだから前回よりは間が空いてない感じとい
そうう ね。
か、で、っていう感じです。おかげさまで体調もだいぶ戻りまして、でも
ああ、よかっ
普通
たです
に
ね、それは。
記事とかも出してるし、普通にそれは。多分知っとるわっていう話かもしれませんが。
まあ、動ける範囲が
全
広く
然、
なるというか。
そんなにそもそも動けない日々ではなかったので、普通に、過ごしておりました。で、鹿島にも行けて無事。
川崎のアウェーゲーム。
勝ち点と美味しいご飯を堪能したと。勝ち点3とね。っていう形でございましたけども。
あ、スタグルだけでなくですか？スタグルでって
ああ、
こ
い
とで
や、
す
ス
よ
タ
ね。
グルオンリー。スタグルだけだけど。やっぱス
な
タ
る
グル美味しいよね、鹿島はね。行ったことありま
ほど。ああ、
す
行った
か？
ことないんだよな。
ないんだ。
ないっすね。そ
美味し
ん
い
な
ん
に
だ。
ないんですよね、アウェーが。まず。
ああ、なるほどね。鹿島ってま
関
た
東ぐらい。
微妙な。
今、なかなか、行き来にくくないですか？ちょっと、一つ壁がある感じというか。
そうね。それは間違いなくあるよね。鹿島、だから、関東圏で今言った中で言うと、東京と川崎を置いておくとして、マリノス、浦和は、普通に。柏も？かな？ってとこだけど、やっぱり、湘南はいける？
あ、湘南は僕行けますね、多分。
俺、地味にね、湘南行ったことないんだよね。
あ、そうなんだ。
なんかさ、こう言ったら失礼かもしれないけどさ、行こうと思えばいつでも行けるなっていう、
その
距離
物理
感
的に。
が、むずいというか、それでなんか割と行かないままここまでずるずる来てしまっている感がある。ただなんかちょっと、でもちょっと、やっぱりその駅からのアクセス、もうそんな良くないよね、確か湘南って。
そうっ
違ったっ
す
け？
ね。まあ、双方だったら30分ぐらいかかるから、基
そうよ
本バス使う
ね。
みたいな感じだったかな。
ってなるとちょっとっていう感じだったけど、でも、いけちゃうかなぐらいの感じで、ちょっと過ごしてるみたいなところはあって、行ってないみたいなとこかな。鹿島は逆に鹿島まで行くと逆にみんなで行こうってノリになるから、それが逆に、みたい
まあそうね。
な。湘南はギリならないみたいなとこありますかね。
そう、まあ難しいボーダーがあるんですね、その自分なりの。
なんだろう、てかね、多分公共交通機関で行けちゃう上に泊まりだからだと思う。泊まりがないからだと思う。感覚で言うと。で、車でみんなで行こうとかになる。今回そうだったんだけどね、鹿島は。とかだったりとか。あとはさ、例えば大阪行ったらちょっと泊まって飲もうよみたいになる
そうっ
と、
す
ちょっ
ね。
といろいろ合わせたりとか、行くとか、じゃあホテルどこら辺にするかとか、もうまとめて話したりとかするけど、どっちもないね、多分ね、湘南は。だから
まあ、
そういうと
そうっ
ころ
す
で、
ね。
なかなかあと、地味に平日開催が多かったりとか、日曜開催が多かったりとか。で、なかなか行くタイミン
まあ、
グ
そ
が、
こはまあ、巡り合わせというか。
それはありますね。でも鹿島良かったですね。ご飯美味しくいただきまして。ちょっとね、アウェー側だとやっぱだいぶ狭いのよ。その選べるスタグルが。密輸とかよく言ってるじゃないですか。
そう言いますよね。
でもやっぱり、選べる メイン側とか、バック側の友達に助けてもらいながら 食料
密
調
輸
達
というや
して、
つですか。
密輸してもらいました。
はいはい
はい。
はい。
美味しかったですね。だいぶ堪能しましたけど。そうね。まあ、ガチジャーマン見えたのも嬉しかったし。まあ、それで言うとやっぱだいぶ久しぶりだったからね。スーパーカップ負けて、開幕戦いけなくて、天皇杯も勝てなかったし、で言うと、結構久しぶりじゃないかな、俺、川崎の試合勝ったのね、これ。だいぶ久
見
し
に行っ
ぶり
た
な
試
気
合です
が
ね。
するな、さ、そうね、見に行った試合で言うと。いつぶりだろうな、だいぶ、久しぶりな気がするよ。21年。まあ、ガンバかな。11月27日のガンバの試合を勝った気がする。行って勝ったんで、ここ以来かな。3ヶ月ぶりぐらいかな。の勝利を、まあ、感じることができたなっていう感じですね。今年は、どうすか、スタジアムに行ったりとかは？
いやー、どう、でもね、
やっぱりちょっと、
ちょっとずつ行きたいなっていう気持ちになってきてますね、なんか、前よりは。
ねえ、前はほら、ね、ね、声がないとみたいなところが多分あって、ちょっとっていうふうに言ってましたけどね。
まあね、そこは未だにあるはあるんですけど、なんかやっぱちょっと現地で見たい欲もちょっとずつなんか出てきた感覚はなんとなくなんかありますね。
でも、どうかな？なんか、良くも悪くも、ちょっと、まあ、ゴール後の、ぐらいはみんな言い出した気はするけどね。いいことなのかはちょっとわからんけど、やっぱちょっとこう、みたいなのは、増えたんじゃないかな？大会直
そうっ
後
す
に比
ね。
べるとね、多分、それは多分画面を
ま
見ててもわかることだと思うけど。
あ。まあ、こう、ね、どうしても出ちゃう声みたいので、前からあったはあったんでしょうけど、より、こう、顕著っていうか、なんというか、なんか、わかりやすく増えた感じは、なんとなく感じますよね、そこ。
どうなんだろうね。例えばそれも問題になったりするじゃん。例えば浦和サポーターがさ、ね、うるさかったとか。まあ、なんだろうな。なんか、内容によるのかね。どうなんだろう。難しくない？線引きは。
まあそうっすね。まあでも、ゴールの時とかは正直、まあどこまで、なんていうか、意図的か自然と出ちゃうかみたいなところも難しい話ですけど、出ちゃうみたいな方が結構強いから、まあそこは多少は許容してほしさはありますけど、ちょっと浦和のあの神戸戦はちょっともう全然ゴール関係ないところでも結構聞こえたんで、なんかあれはちょっとなんか開幕した時の元気が有り余って出ちゃった感じがしたんで、ちょっとあれは結構怒られるんじゃないかなと思いましたけど。
そうね。だからやっぱり、例えば去年で言っても、例えば、ルヴァンカップで川崎に勝ったやつとかは、全然、で、例えば牧野の最後のゴールとか、まあ、わーって言ったやけど、普通に。まあでも、そんなのは、まあね、言わんよねと言ったらあれだけど、まあまあ、ね、そういうのを見たくて来てるわけだし、ねえ、まあ、基本マスクをしてるんでしょうから、まあ、っていうのはあるよね、そこはね。だから、ただやっぱり、そういう、どうなんだろうな。ただ、スタジアムが感情を出す場っていうのも、 いうところから始めちゃうと、まあ、俺とかはあんまりそのブーイングをしないので、そこがちょっとわからない、一つ、障壁として。ブーイングっていうのは、俺からしたらその まあ抑えられるものって思っちゃうけど、そうじゃない人もいるかもしれないし、そこはね、なんとも言えないところではあるんだけどね。でもやっぱりテレビで見てると、そう思っちゃうよね。やっぱり、で、当該殺法でもないと余計に、ちょっとうるさいよみたいな、審判にいちいちっていうのはちょっと、問題としてはあるかなっていう気はしちゃうよね、若干ね。そうね。バイアスもあるのかね、ちょっと若干。
まあ、ないとは言えないだろうな。
そうだね。属性とはやっぱ切り離せないところは、なくはないしな、多分な。なんか横断幕とかで怒られてるのは何なの？たまに。なんかここを貼っちゃダメでしょみたいなところに貼って怒られてるチームあるじゃない？
たまに見ますね。
あれは何？ あれは何？
あれはちょっとわかんないな、正直。
なんでそんなことが起こるの？ダメなら、ダメなもんはダメじゃないの？なんでそんな、なんか、どうしても幕を張りたい人たちは、そこはもう全然わからないんだけど、正直、その、なんていうの、理屈が。あれは何なん
なん
だ
か、
ろ
そもそも、
うね。
なんかもうそこに出しちゃいけないって分かってて出してんのか、それともなんかそのコミュニケーション的なところのなんかがあったりするのかとかも全然分
いや、
かんないし。
回しまって出したみたいなの聞かない？なんかその見てたら、
ああ、あ
ま
りますった
。
け？
で、そういうの見ちゃうと、ちょっと自信ないからちょっと言わないんだよ、どこのとかは言わないけど、そういうの見ちゃうと、なんかこう、ルールがそこにあること自体が疑問みたいなスタンスなのかなってちょっと思っちゃう。なんでダメなの？みたいな。から、まあ、そういうことじゃん。その、破る、繰り返しっていうのは。そっちのニュアンスが強い人もいるのかなっていうふうにはちょっと思うかな。でもどうだろうね。ルール。まあ、ダメなもんはダメだろうっていう気もするけどな。どうなんだろう。そこでなんかこう、そもそも粘りたいという意志がないから、俺に。全然気持ちがわからないな。
怒られてまでその出したい意志の強さみたいなところが
怒
どう
られ
い
てる
う
俺かっけえになっちゃうとこもあるけどね、そこは。
そっちに転んでしまうのか。
と困るけどね。まあまあ、でも、ちょっとずつね、戻ってきてるのはいいことだとは思うけどな、そこは。とか、ここの試合は行きたいなとかあるんですか？まだ具体的には考えてない。
いやー、全然何も考えてないけど、なんかそれこそ、前にもなんかちょっとだけ言った気がしますけど、例えばその J1 がない週があるじゃないですか、代表ウィークとか。に、なんか J2 の試合、関東圏だったら行こうか
なる
な、みたいな、
ほどね。
とかはちょっと考えたりはしてましたね。具体的にどこっていうわけじゃないですけど。
そう、なるほどね。まあ、確かに、なんかやっぱ、でも今年 J1 同じ時間多くない？なんか気のせいです
い
か？
や、そうね。どうなんだ。例年、もうちょっとずれてたかな。それは確かにすごい思いました。
なかなかね、その、地域のチームを持っている人にとっては、ちょっと、他のチームを追っかけるのが難しいのかなっていうような日程が多い気がするんだけど。
やっぱ、リアタイで 見たい、特にリアタイで見たいっていう気持ちが強い人にとっては結構厳しい
きつい
日
よ
程
ね、厳
な、
しいよね。
だと思う。
そうだここか、6節目だね。
J1 お休み。
大宮、岡山かな、関東圏。栃木、千葉はちょっと遠いの。水戸、熊本もあるけど。これ J1 です。
ああ、大宮、岡山はちょっと面白そうだ。
一時帰国ですね。一時帰国。
ああ、いいっすね。いいっすね、それは。
中山か、去年行ったな、長崎県。難しい。
それちょっとい
いか
あ
も
りだ
ね、
な。
これは。確かに。3月26日ですね。合ってるよね、交代表行く。
3
19
月
までだよ
26。
ね。19、20まで。
3月26なのかあった気がするな、でも。
あれ、ダメじゃん。
ダメだわ。ダメだわ、それいけなかったわ。
ダメ。
友達の結婚式があったわ。
おお、結婚式。結婚式芸人。
結婚式芸人はあなたです。
あなたですかね。あなたなのかな、わかんないけど。
あなたで
まあ、
す。
ガッツさんやれ言ってるかもね。今年もね、あるわ。あ、そう、ちょっと。結婚式一個ちょっと、予定表にまだ書いてなかったとこあるから、ちょっと書こう。今のうちに。一個誘われてたんだったわ。やべやべ。忘れちゃう、忘れちゃう。
僕2年半ぶりくらいですね、多
マジか。
分。
毎年行っといた方がいいよ。
いや、そういうもんじゃないでしょ、別に。
なんで？毎年行っとかないと鈍っちゃうから、いろ
結婚式感がなくなっちゃう。
いろ。
鈍る。
その拍手のタイミングとか間違えちゃうから。
拍手のタイミングとか、その自分が、そう、先導するわけじゃないから別に良くないです
あ、
か？
大丈夫？そっか。毎回リハとか なくやれてるから大丈夫か、確かにね。それはあるかもしれない。そっか。じゃあまあ、でもその日はね、その結構。まあでも逆にいいじゃないですか。J1 がない方がね、東京の試合は少なくとも重なってないわけで、
あ、そうっ
他
す
に。
ね。あ、てか、あれっすね。ルヴァンだわ、その日。見たら。
あら、ルヴァン、そっか、そこあんのか。
まあで
じゃ、
も、
かぶっちゃってる。
ルヴァンは、まあ、後で見りゃいいかなっていう気持ちが
まあまあ
割とあ
まあ、
るから、
確かに。
まあそこは。
なるほど。そっか。そうか、結婚式の日は、あ、そっか、ACL の日程も出ましたね、そういえばね。
ああ、なんか出てましたね。また中2
中
日
2
みたいな
で、6連
え
戦。
げつない。
どうなんだろう。今年の ACL のは、レベル的にはどうなんだろうね。
いや、どうなんすかね。
見て出ましたけどね。川
全然
崎
見
で
れてない。
言うと、まあ、ウルフさんがおそらくプレーオフ勝ち上がってくるんじゃないかっていうところと、まあ、あと、甲州FC と、ジョホールダルルタクシン。ジョホールダルルタクシン。マレーシアのチームね。と、やる
よ
と。
く聞くな、そのチーム。
ジョホールダルルタクシン。どうなんだろうね。俺、ちょっとこのチームだけはちょっとわからないんだ。でもなんか、いいシーズンのスタートを切ったって、峰月さんか誰かがアジアに強い系のアカウントの方が おっしゃったよね。川崎油断ならぬぞっていうふうには書いてあった気がするけど、
神戸と
まあ、
やってた記憶があるな、20年と
あ、
かに。
なるほど。ちょっと待って、調べよう。ちょっとそれはね。誰か知ってる
そん
人い
な
る
に
の
なん
か
か、
な。
一方的なゲームではなかったはず。
あ、本当、それ
どう
は
し
嫌
た？
な話ですね。
ちょっと記憶が違ってたらあれですけど。
嫌 だね、それは。ちょっとめんどくさいな。うん、っていうとこですけど。でも正直、去年は余裕だったじゃないですか。中身がきついというよりは。まあ、韓国勢がきつかったみたいなシーズンだったから、なんかこう、またちょっとこう、ダメだ、出てこねえや。去年？神戸でやったの。
20年だと思うんですよ。
20年。そ
あ、でも
う。
3-0とかだったかもしんない。なんか、ちょっと自信なくなってきたわ。なんか、小川慶次郎が点取ってた気がするんだけど。違う試合かな、あれ。
うーん、ちょっと待って、まだノックアウトステージだった。神戸、ソホールダルブ、プレーオフ？ひょっとして。
いや、
違う？
にグループステージだった気はするんですけど、
どこだこれ？これ中国だわ。ここのチームは中国で。え？スウォンサンスンと中国しかいない。3チームしかいない。だって2020年の ACL。神
あれじゃないですか、その、なんだっけ、
戸。神戸が分かる検索してみよ
なんだっけ、2試合だけやったじゃないですか、最初に。多分、2
う。うん。
節。そこでやって、で、中断になって、で、なんか一斉開催みたいになった時に、多分、辞退みたいな感じになったんじゃないかな。
うん。ああ、なるほど。戦った形跡がないかもしれない。もう一年、どうなんだろう。去年だったりしない？ひょっとして。
いや、
去年は出てない。去年出てないか。そっか。なんだろう、ちょっと気になりますね。まあちょっと、
本当だ、残
た
って
だ、
ないな、記録に。
残ってないよね。
やった
ただ、
気がするけど、
杭州 FC に関しては、正直多分、勝たないとダメなレベルの相手な気がしてて、多少ターンオーバーしたとしても。年俸が1000万上限で、ブラジル人選手たちは全員解雇というか契約終了っていう形のチームなので、それを踏まえると、まあ、ウルサンが最大ライバルになって、それ以外で4勝の目処が立てば、まあ、おそらく2通過の上位、3チームには入れるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ最低限、やっぱまずは4勝すればっていうところは間違いないかなっていうふうに思ってますけどね。うん、そこをどう取っていくか。ただ初戦がウルサンっぽいので上がってくれば、初戦と5戦目なんで、そこは正直良くないなって思っちゃった。2戦目
そ
と
れ
6
は
戦目の杭州 FC とか、やっぱ、もう、決めておきたくない？リマッチまでには。どっちかっていうと。勝ち
だ
上
か
がり
ら5
の
で当た
ね。
るときに微妙な
そうそうそ
感じかなっていう。
うそう。そうそうそう。ちょっと嫌かなっていう気はしますけどね。うん。中2日で公演と試合があるわけですね。2週間。で、何かと。時差はきついのか？と、ここは、場所はどこでやるんだ？川崎。まだ発表にあった。もう川崎はマレーシアか。マレーシアは時差は？5時間ぐらい？ 6 時間ぐらい？
あ、そんな、
全然ないわ。
そん
1
なあ
時
り
間
ま
だった。
す？
1時間だった。1時間だった。全
ああ、
然な
そう
かっ
です
た。
よね。
全然だったわ。マレーシアってそうか。縦に離れてるだけか。
うん。
そっか、
まあ、
1
数
時
時
間
間
ぐ
ぐ
ら
らい
い
かなっていうイメージだっ
ってな
た。
ると、
うん。
まあ、多分欧州系の試合ともかぶんなそうな感じしますね。いや、前回ユーロとかぶって嫌だったから、覚えてるよく。
そんなこともあった。
あった、ユーロ多分かぶった気がする。うわーって思ったんだ。そういう心配もなさそうな気がします。あと、土日だけかな？土日だけちょっと心配なの。それぐらいかな。
いやーもう、中に、まあ去年多分、川崎やってるから分かると思うんですけど、中にマジでもう試合って感じっすよね。
ここは多分記事も書かないと思うしね、正直。多分ウルサン、去年はウルサンだけ書いたの。ウルサン、あ、だからテグね、テグだけ書いたの。だから、それで、それ以外、あ、でももう一個書いたのかな。ユナイテッド、2、3試合ぐらい書いた気がしてて、あとはなんかこう、グループダイジェストみたいな感じで 決めたので、まあ、今年もそうなるかな。全部は書かない気がしますね。
まあいいんじゃないかな。
そんな感じにしようと思ってます。はい。東京も大体日程が決まりましたか？ 1 試合
ああ、
分の
そうっ
ね。
すね。今日だったかな。
決まってた
ちゃ
ね。
ん
岩田
と
が。
は見てないんだ
3
けど。
月 15？ 3月の2週目の、3週目のミッドウィーク。
なんかもっと
と、名古屋が
近く
4
に。
月の、4月のどっか。
そうっすよね。
4月の中
4
旬？ 20 日
月。
とかだった気がする。
そうね、そうね。だ
ここで
から、
したね。
まあ、リーグは2連になっちゃうけど、
まあ
土
まあ。
曜のルヴァンだから、まあ、3連は避けられたっていうリ
そう
ーグ。
ね。まあこれぐらいならって感じだろ
そうですね。
うね。
なんかもっときつくなっちゃうかなって思ってたけど、案外いい落としどころを見つけたんじゃないかなっていう気がします。
あ、ガチャさん、コインあります？入れられる
あ、
かな？
あ
3
る
枚。
と思う。
3枚あるかな？ 2 枚かな？もし入れられる方いたらお願いします。
朝もあった。
ざーす。助かりました。
あと1か。
もう大丈夫、これで。
大丈夫。OK。
いやー、そう。で、ちょっと、全然違う話していいですか？ちょっと今日、もう、質問箱の質問答えてて、もうちょっといつもより2割増しぐらいで俺口悪いなと思ってて、もうなんでかなって思ってたんだけど、多分、今読んでる漫画のせいなんだよね。っていう
ちょっ
話をし
と
たくて、
聞き取りにくいかも。
読んでる漫画のせいで、ちょっと口悪くなっちゃってんなって感じが今してて、すごく。箱詰めっていう、交番の、ドラマ化も去年された、交番勤務の婦人警官の話なんだけど、まあ、出てくるキャラクターが、まあ、揃いも揃って、大体乱暴な表現ばっかするようなやつ、人たちばっかで。なんか、それだわってちょっと思って、なんかこう、出てくる、漫画とか、そういうドラマとかで見た人の影響とかって受けたりします？
いや、どう？漫画
漫画、ドラマ。
漫画ドラマ。どうだろうな。
いや、
なん
結
か
構、
こう、
受けやすくて、俺多分。多分そのせいだろうなっていうの、ちょっと意地悪も入ってんのよ。だから警察官絡みだと割とちょっと。だからそれも含めてちょっと、なんでだろうなと思ったら、多分、まあまあ、もともとね、多分若干質問箱自体がもともと、 自分が王様ってスタンスでやってるから、まあそうい
うん。
う傾向にはなるんだけど、どっちにしても。
うんうんうん。
けども、なんかなんでだろうなってこう思ったら、ちょっとこれは漫画やなと思ったっていう、ちょっと、おじさんなのにちょっと恥ずかしい話みたいな感じで
ああ、
すよ。
口調がってことですか、も
いや、口調とは精神性？もうなんかこの目、口調はそうでもない、別に。口調はそんなかな。精神性だよね、やっぱその、
う。
なんだ
ああ。
ろう。がちょっとなんか、そういうスタンスになっちゃうところはあるかなって思ってて。全然ない。全然ピンとこない。なんか全然、大丈夫？全然会話が盛り上がらなさそう、この会
い
話。
や、あんまないかなって思う。わかんない。その無意識になんかあるかもしれないけど、あんまり感じたことはないかな。なんかセリフ言いたくなるとかは、まああったりするかもしれないですけど。
あれ、それはでも芸人とか、そのツッコミとか、そういう
ああ、まあ
こと
もう
じゃ
そういう
ない
の
ん
も含め
だ。
て。
長男だから我慢できたを使うようになりました。長男だから我慢できたは、ちょっと長男待望のセリフすぎない？この長男というものの、この苦しみを、すごいいい感じで逃がせる表現じゃない？長男だから我慢できた。これ知らないか？あたさん。
あ、わかんないです。これ、なんすか？
これ鬼滅ですね。これ炭治郎が、
ああ、そうなんだ。
俺は長
わ
男
かん
だ
な
か
かっ
ら我
た。
慢できたけど、
うん。
次男だったら我慢できなかったみたいなことを言うわけね。
そういうセリフがあるのね。はい
そう
はい。
そうそうそうそう。絶対もうすごい痛いのに。もうすっごい痛い。これほんと長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかったっていうの、結構具体的な。次男だったら我慢できなかったまで言ってるから。長男待望のセリフよ、これはも
なるほどね。
う。
全長男が使い分
全
けて。
長男がこう、使いたかったセリフだと思う。なんだろうな、そういう、セリフじゃないんだけどね、今回のあの話で言うと。でもセリフ使うようになったセリフか。なんだろうな。で、なんかこう、なんかハリル・ホジッチが言ってた、まあ、僕と竹内さん本当にこれ好きなんですけど、私が求めてるのではないワールドカップが求めているみたいなやつはちょっと好き。
あったね、そんな。
あれ、ことあるごとに使っちゃう感じは。
そう、なんか、そういうのはなんか、あるかもしれないですね。
そういう、実際に口に出すとかじゃなくてね、意識しているみたいな方だけど、若干。
それはわかんないな。
なんかあったりする？なんか特にない。
ちょっとないかも。
か。
ないかも。
じゃあ影響されにくいんだね、多分ベースとして、そもそも。なんか。
そうなのかな。
あんま刺さらない。
人の口癖とかは結構なんか気づかぬうちに使っちゃったりとかするんですけど。
ああ、そうなんだ。それはちょっと意外かもしれない。
なんかいつの間にかこっちまでなんか侵され始めてるみたいなのはたまにある。
それはまあ、影響されやすそうだけどね、それだけ聞くとね。
そうですね。
それは、意外だったかもしれない。
漫画で感じたことはないな。
やっぱちょっとずつしか読まないからだな。のめり込めてないんだと思う。世界。
そうか。
こう。
さあ、あえて距離を取ってるみたいなところあるからね。今も。
ああ、なるほどね。それはなんかありそうだな。 あと、今日話したいことは、ちょっと重い話ってわけでもないんだけども、ちょっと今ほら、ロシアが、ウクライナがね、緊張状態に入ってて、で、さっきの、このキャスの前に話してた、川端さんの YouTube でも、あれ見た？
いや、見てはないです。なんか先週やって、で、なんか毎週やろうかっていう話になったのは知っていて、さっき、あ、YouTube になったんだっていうのを知ったぐらいで、ちょっとまだ今日の分は聞いてないですけど。
関係ないんだけどさ、視聴者数っていうの、聞いてる人の数が、もう先週よりめちゃめちゃ減ってて、で、別に多分内容のせいじゃないと思うんだけど、やっぱスペースってすげえなっていうのをちょっと思ったね。何人聞いてるかがやっぱタイムラインに可視化されてて、先週だって1000人ちょっとぐらい聞いたっしょ、あれ。1000人
そう
ちょっ
なん
とぐ
だ。
らい
ちょっと、なん
聞い
だって け。アーカ
て、
イブで聞いたからちょっとわかんないけど。
もう
そんないたんだ。
竹内さん、喋ったけど、もう途中から人数見ないようにしたって言ってたし、もう怖いから。今日とかは220人とかだったから、これは多分多分内容というよりは、確かに初回の方が、もう、なんていうの？人集まるかもしれないけど、それにして
まあそう
も、
ね。
だから、多分それはツールだわと思ってて、知らんうちに終わっちゃってたって人もいるんやろうなと思って。そういう意味では、それはどうでもいいんだけど、でね、そこでもやっぱちょっと一平篠塚の話が出てまして、
なんかありまし
命
た
じゃ
ね。
ないんだけどね、って話が出てて、で、それ見たときというか、それ見、まあそ、そういう話題も、そっちの話でも出たけど、ちょっと個人的に今、僕自身が思っているのは、サッカーとそういう、政治的な言葉の関係のところで言うと、プレミアリーグで言うとね、アブラモビッチが、チェルシーの経営から離れますよって発表をね、しまして。で、ロシアの大富豪で、一応その政治的に、ロシア政府に近いとされているというか、っていうところもあったりして、その BBC とかでは、そのチェルシーが制裁対象になるんじゃないかみたいな話とかもあったりして、で、そういう中で、ちょっとその、実際にどれだけね、未だにその、会社はアブラモビッチの、管理下にあるみたいなところもあったりするので、実際にその経営権がどれだけ、最終決定権を持つ人物が違うところに行くだけで、実際にはクラブに関与するんじゃないかみたいな話もあるんだけど、ちょっとそれは置いておいて、その詳しい、実際どれだけクラブに関わるかっていうのは置いておいて、チェルシーファンって当然たくさんいるでしょ？その世界中に。
まあ、たくさんいますね。
で、自分の好きな、もう当然僕だって、ちょっとボタンが何個かけ違えれば、その一番初めのサッカーの好きになるきっかけのところね。で、チェルシーファンになってる可能性も当然あっただろうし、その一番初めはね。導入として。僕はアースナルだったんで、ずっとアースナルでってなったけど、で、そうなった時に、なかなか急にね、自分のクラブ、好きなクラブを支えてたオーナーが、一夜にしてじゃないけど、そのサッカー、ちょっと少し関係のない部分で、やり玉に上がるというか、悪者扱いをされるって、ちょっと想像つかないなって思ってるんだね。だからまず、自分の好きなクラブがそういう立場に身を置いたらどうなのかなっていうところが、まず一つ気になったところなのと、正直これは J リーグサポーターとかだと、まだちょっと縁遠い話なのね、若干。そんなに気にする相対、心配が相対的に少ないと思うの、海外サッカークラブのファンに比べると。 で、例えばアーセナルとかだと、かなり、僕はアーセナルファンじゃないですか。だと、かなり、やっぱり、一つ間違えれば危ないんだろうなっていう、こういうチェルシーと同じ、ところに身を置きうるんだろうなってところ、やっぱりすごいあって、例えば、エジルがいたときに、彼自身がウイグルの、弾圧、中国政府のウイグルの弾圧についてコメントしたときに、クラブははっきりと、あれはもう選手個人の考えで、っていうスタンスをこう示したりしているわけですよ。で、まあ、それが正しい、正しくないかっていうところは、まあ、難しい話だけど、まあ、なかなかね、中国って今、資本的にも無視できない、存在だと思うし、で、実際エジルがそういう中国の問題を発言したときに、中国でアーセナルの試合が見れなくなったみたいな話もあって、やっぱりクラブに対して、不利益をね、経済的な不利益を生みうる、発言だったりするわけですよ。で、実際に、そうなった時にクラブが毅然としたスタンスを取れない場合って全然あるじゃないですか。今回は、俺割とどのクラブもすごい毅然としているな、すごいなって思ってるの。想像以上に、個人的には。例えば、シャルケがガスプロムとのもう、胸スポンサーの契約を即時切ったりとか、ユナイテッドがロシアの航空会社との契約、スポンサー契約を切って、これも12億円ぐらいの損失って言われてるけど、かなりこう、明白なスタンスを出してるけど、まあ、もう、例えばオーナーの出自とかになるともう避けられないじゃない？そこは変えられない。そんな簡単に変えられないところもあるだろうし、なんかこう、でもなんていうのかな。そ、うーん、そのこ、アブラモビッチがなんかしたわけじゃないのがまた難しくない？これちょっとって思うんだよね。今回のケースで言うと、アブラモビッチはもしかすると、政治的にちょっと近い関係があるか、もしかしたらちょっと俺はごめん、あんまり詳しく知らないから、あれなんだけども、まあ、直接的に何かをしていない場合もあるじゃない？今回で言うと、単にロシア代表の選手とかね、がチームにいた場合に、別にその人が悪いことをしてるわけじゃないじゃない。その人自身が。なんならやっぱりロシア国内でも今回はね、デモが起きているぐらいだし、ってふうになった時に、なんかこう、めっちゃむずいなって思って、どれだけそういう、ことを、糾弾するかというか、とか、あとは、自分のチームの、選手のルーツに対して、経済的な不利益が明らかに起きちゃうっていうふうに分かったときに、クラブが毅然とした態度を取れなかったときにどう思うかとか、なんかちょっとそういうことをちょっと考えちゃうなって思ってるんだよね、今、この世界的に。でももちろん一番、大事なところは、ウクライナの人たちの安全だとか、まあ、どういう形でね、ロシアが、動くのかってところなのは当然大事なんだけど、ちょっとそこは、まあ、俺はあんま喋るつもりがないから、それちょっとそれはあるけど、そうじゃなくて、今回喋りたいのは、サッカーとあくまで絡めたところでっていうと、そっちの方かなって思ってるのと、あともう一個、ロシア代表が今さ、すごい、あとは、かなりワールドカップの、プレーオフで対戦拒否されまくってるって話ですよね。ポーランド代表とか、チェコ代表とか、スウェーデンかな、とかから拒否られてるっていうのと、 あとは今さっき出た話で言うと、スパルタクモスクワを UEFA が締め出そうとしてる、EL からじゃないかみたいなところも今出てたりしてて、かなりそのナショナルチームやクラブチームに対して、ライプツィヒ、とにかく、ライプツィヒとスパルタクモスクワの試合がキャンセルされたっていうだけ、多分、第一報で。で、キャンセルされそうかな。で、スパルタクモスクワを、コンペティションからバンしたいと。のが狙いとしてあると。UEFA がね。っていうのがあるけど、それもやっぱ難しくない？どうなのかなってちょっと思う部分ってやっぱあって。まあ、ロシアで開催できないと多分まあ、それはもう当然だと思うね。っていうのはまず当然で、ただまあ、さっきも言ったけど、やっぱロシア代表の選手たちがどこまでその、で、今回ドーピングとかともまたわけが違うじゃない？っていうふうになると、どこまで直接悪いことをしてるのかなってところも気になるし、なんならやっぱりスモロフみたいに明確にロシア政府に対してノーを突きつけてるプレイヤーとかもいるわけじゃない？っていうふうになると、なんか、代表ごと拒否られるっていうのは、そのスポーツの大会においてどうなのかっていう気分もありつつ、でも当然、じゃ例えばポーランドで言うと、スチェスニーが、奥さんが確かウクライナ人だね。ってなったら、当然ロシアとやりたくないって気持ちはもう当然じゃない。それはもう、もっとも。っていうふうになるから、もう、なんかこう、何が正しいんだろうなっていうのはちょっと思っちゃったりはするかな。なんか全然幸せじゃないなっていうのはちょっと見てて思うんだけど。なんか、ね。ちょっとやっぱそこでまずサポーターからしたら、どう、例えば、思うのかなっていうところはやっぱちょっと気になった。例えばチェルシーがさ、ここで、まあ、今回はアブラモビッチ自らっていうところで、自ら引くことで多分制裁を避けようっていう流れみたいな話にはなってるけど、じゃ例えばリーグから罰されたとしたら、ファン受け入れるかな、どうかなっていうのはちょっと思うし、なんか、どう思います？例えば、そういう状態になったとしたら、まあ、その自分がサポートしてるチームが、そういうちょっと、直接、まあ、間接的にそういう世界的な大きな出来事に巻き込まれる。で、その自分のスポーツに影響が出るっていうのは結構複雑じゃない？なんかどう受け止
い
め
や、
ていい
か
の
な
か分か
り、
らなくない？
複雑でしょうね、それは。実際にね、自分が応援してるチームがっていう立場ではないですけど、僕は。まあ、それはもう想像しただけで、やっぱそれは複雑だなっていうのは思いますね。
いや、いいじゃんって言えないじゃん、別に。
まあ、当然そうですね。
っていうのはすごいあると思うんだよね。だからもう、本当、難しいなと思うし、逆に、J リーグでそういうことはちょっと想像しにくいなとも思うし、なんでかっていうと、やっぱり、まあ、さっきのその YouTube の配信の中でも話題になったけど、なんていうかな、ちょっと少ないよねっていうのは思った、今回のウクライナの、紛争に関してのこの週末のリーグのアクションは結構少ないなっていうのは、まあ、あって か？鳥栖の藤原が、リストバンドにアクション使ったゴールパフォーマンスをしたのと、あとは、サンフレッチェがクラブとしてメッセージを出してたよね、確か。って気がする。
そんな気がする。
クラブとしててか、チーム側として働きかけたのは、ちょっとごめんなさい、見逃したらあれだけど、それぐらいかなっていう気がやっぱちょっとしてて、ちょっと少ないかなっていうのはちょっと個人的には思うんだけど、でも逆にそういう、直接的な動きがやっぱ少ないという、逆にやっぱりもう、欧州ではやっぱりそういう、直接的にロシアにルーツを持たない人でも割と初、そういうことを明言したりするじゃない？普通に。けど、まあ、やっぱり日本でやっぱそういうことは少ないから、まあ、お国柄って言ったら多分それまでだと思うんだけど、やっぱりちょっと、その、国柄プラス、そのサッカー自体が、まだ、社会の一部になりきれてないんじゃないかなってちょっと思った気がする。なんかこう、スポーツで、その、と、政治って切り離せた方がいいよねっていう話ってよく出たりするじゃないですか、こういう。話が。もちろん多分それはそうで、僕昔は割と間違いなくそうだと思ったんだけど、とはいえやっぱ社会の中でサッカーって存在するものだし、やっぱりすごいカジュアルにいろんな人がそのあらゆることについて表現をできるようになった世の中で、ちょっとやっぱ J リーグがそういうところ存在感を出せないのは、これだけそのワールドワイドなスポーツをやってる中ではちょっと寂しいかなって思ったりはするんですよね。個人的に。でもまあそんなのって言えよって言って強制されて言うものでもないし、それは全然違うと思うけど、なんかそれがちょっと難しいというか、なんかその、別に俺自身がその選手たちから強烈なその、ウクライナ支持のメッセージを聞きたい。くてやって行きたいんだよって言いたいわけじゃなくて、なんかやっぱこういう出来事があると、まだちょっと日本において J リーグっていうのが、この社会との距離がまだあんまり近くないのかなってちょっと思っちゃうっていう感じのイメージ。伝わりました。そんな感じでちょっと、
ニュアンスは伝わりましたよ。
そう、まあやっぱそれで、その一番初めのところに戻ると、そういう、その J リーグでそういう、コンフリクト、その世界的な、出来事に対して、その、クラブが間接的な形で影響を受けるっていう、まあ、あるいは直接的な形で影響を受けるってことが、やっぱり J リーグで起こりにくいのは、まあ、もちろん日本っていう国ことが割と、そういう、生命の危機を感じることが比較的少ないような、じゃない？比較的ね。そのし、し、震災とかはまたちょっとあれだけど、その思想を明らかにすること、まあっていうところもあるだろうし、あとは、まあ直接的に、その、いろんな資本が流入してるわけではないから、プレミアリーグと違って、もう中国とか、オイルマ、中東とか、まあ、アフリカもそうだろうし、そういうところからいろんなマネーが入ってきてるわけでもないっていうところもちょっとあったりするので、いろんな意味でちょっと、ワイルドワイドじゃないところのと、まあ、相対的に少ない。まあ、全くワイルドワイドじゃないわけじゃないけどね、当然ね。イニエスタとかチャーティップとかもいるわけで。違うけど、まあ、比較的少ない。プラス、日本っていう国自体があんまりそういう、なんだろうな、クーデターとか、あとはその、他国の侵攻を受けたり、明らかな侵攻を受けたりっていうのは、まあ、今のところはないじゃないですか。まあ、今後はわかんないよ。今後はわかんないけどっていうところで、いうのと、あとやっぱその、J リーグとその社会の距離の話で、 いいことっちゃいいことなんだろうけど、ちょっと特にやっぱ最後のやっぱこういうことがあると毎回考えさせられるなっていうのをちょっと思ったりはするよな。もっと社会に対していろんなことができるといいよね、リーグとしてっていうのはやっぱ日頃から思う部分ではあるな。っていう話をちょっとしたか。ちょ、ごめんなさい。多分いろいろな話を一気にバーターさんに多分、まとまりがなくなっちゃったと思うんだけど、ちょっと今週はそんなこと思いながら過ごしてました。ねえ、なかなか、難しいよね。なんか、その、ウクライナの選手たちもね、チンチェンコとかは、まあ、ベンチに入って、マイコレンコとかもね、ベンチに入って、まあ、ピッチ全体がそういうちょっとウクライナを支持するようなメッセージとかになってるのを、まあ、見てたりとか、あるいはヤルモレンコみたいにもうチームから離脱してる選手もいるし、ちょっとやっぱただごとではないなって感じのことを感じさせられた週末だったりしましたね。いや、ロシア代表の選手とかも大変だろうな、本当に、その、逆にね。あんまりその、海外に行って活躍してるようなタイプのプレイヤーはいないかもしれないけど。まあ、当然チームに影響を今日は及ぼさないだろうしね、間違いなくね、そこは。まあ、そこもちょっとね、気になるかな。場合によっては被害者っていうパターンもあるだろうしね、ロシア国籍の方だってね、実際、外からの見られ方で言うとね、そこがちょっと、まあ誰も幸せになってないな感がね、あるよね。
そうっすね。
はい、ちょっとね、あんまりこういう話を普段はしないんだけど、まあ、やっぱりツイートだとちょっと、ニュアンスに誤解が残りそうな部分なので、ちょっとこっちで喋る形なら、まあ、いいかなっていう、まあ、デリケートな話なんでね。で、普段はあんまりそっちには触れないっていうふうにしてるので、もう、こっちでこういう形で、触れるのと、まあやっぱり当然ね、戦争はダメなことだと僕は思ってるので、なるべくね、早く、特に今は攻められているウクライナの人たちにね、平和が訪れるといいなっていうふうには大きな思ってますけど。ちょっとまあ、最後ね、ちょっと重たくなっちゃったけど、まあ、今週はこんな感じかなっていうところですね。なんかなぁ、ちょっとなぁ、こういう感じで、幸せじゃない人が増えるのは本当嫌だよね。
そうね、なんかもう誰も悪くないというか、誰もではないけど、ま
まあ、悪そうなやつはおるわな。
あ、まあ、そうね、ほとんどのね、影響を受けてる人は
まあ
ほと
ね、
んど悪くないからね。
いやー、そうよね、本当に。そうなっちゃうとね、大変だし、日本も一言ではない感じもするしね、今回はね、本当に。ちょっとそこは怖いところもあるけど。なんかこう。いいわ。はい。というわけで、今週は、もう、こんな感じでしたけども。ほぼ、後半めっちゃ僕ずっと喋って失礼しましたが、こんな感じの回になりましたが、はい。来週はね、また、違う話もしながら進めていこうと思うので、来週もよろしければね、お付き合いください。坂野さんもしなかったね、今週は。
まあ、した方なんじゃない？割とでも、前半は。
そっか。半分でした方ってのもどうかと思うけどな。
今そんなもんっすよ。
なるほどね。はい。じゃあ終わります。
います。良い1週間を。
はい。いただきました。
はい。